青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、マニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週が美容皮膚科の山崎舞子先生をゲストにお送りする最後の回となります。舞子先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
あの、先生にね、たくさん質問いただいたんですけども、はい、なんか、まあ、皆様が参考になるものをピックアップさせていただきました、
はいはい、
では今回皆様から寄せられた質問について先生にお話お聞きしたいと思います、はい、まず質問1、ほうれい線が目立ってきてしまいました、はい、対策があれば教えていただきたいです、はい、とのことなんですけどもね、今まで1回2回3回とちょっとお話もありましたけど、
はい、
さらにもう1回お聞きしたいと思います。
そうですね、まずこの美容医療とかはもちろんなんですけれども、お家でできるようなケアとして、はい、このほうれい線が目立ってくる原因、まあ骨が痩せてきたりとか、まあ、脂肪が落ちてきたりとかいくつかあるんですけれども、お家でできることはこのお顔の筋肉も皆さん衰えてくるんですね。
ですよね。
はい、なので、まあ、このほうれい線であれば、この頬の上の方の筋肉を意識する、口角を上げたりとか、はい、こういった、まあ、お顔の筋トレに近いようなことをするっていうのもやはり大事、はい、
ずっとこうやって上にこう、
そうなんですよね、
大事ですね。
はい、で、あとですね、お顔のこの皮膚の下の組織、たるみにつながる組織って実は一連で全部いろいろつながっていて、まあ、頭皮の方までつながっているっていうのが、まあ、
そうですよね、あるんですよね。髪の毛を取ってしまえばもう一枚皮ですもんね。
そうなんです。
一枚皮っていうのもおかしいですけど、
はい、はい、なのでやっぱりですね、この頭皮マッサージもすごくよくて、今いろんなお家で使える美容家電とかの頭皮を、はい、のマッサージアイテムとかも出てると思うんですけれども、そういったものをやはりコツコツお家でも使うっていうのも対策の一つになりますね。
ここのほうれい線の鼻のここばっかり気にしないで、その、はい、この頭皮まで。
そうなんですよね。
それやっぱりマッサージがやっぱりいいってことですよね、
は
い、
マッサージの機械も出ていたりとか、最近だとお家で使えるような美容機器で頭皮に電気を伝えたりとかするアイテムが出てきていたりするので、はい、そういったものも使ってみたりとか、そういったものがお家でできるような対策。
そうですよね、はい、その対策をして、それでもって言ったら前回お話し聞いた、はい、こう美容医療も試してみるのもありっていうことですよね。
はい、
はい、ありがとうございます、はい、質問に、病気で体調に波があると基礎化粧品が全て合わなくなります、はい、毎回変えてきました。そんな時、はい、どこのメーカーがおすすめですか、はい、とのことなんですけれども、
そうですね、このいくつかありますけれども、やはりこの敏感肌向けにというふうに開発されているかどうかっていうのはすごく大事になってきますね、はい、実は3回目でもおすすめアイテムで出したような、まずエトボスさん、はい、こちらも敏感肌に向けて開発されているようなメーカー、
はい、
あとですね、セタフィルっていう、こちらもですね、セラミドとかもうまさに敏感肌向けに開発されているようなスキンケアのメーカーがあるんですね。
セタフィル、
はい、
セタフィルさん、
はい、こちらもですね、アメリカのメーカーですね。もうかなり敏感肌の方に実際に使ってエビデンスを出しているようなメーカー、
はい、
これもありますね、
はい、
であとはですね、最近だとこれも市販でありますけれども、キュレルだったり、
はい、
こちらもいろんな方向性の敏感肌向けのラインナップが出ていますね、
はい
はい、
そっか、だから病気で体調というやっぱり免疫力が落ちてるから、はい、どうしても合わなくなる。でも分かります、なんか私も聞いたの、はい、そういう時に新しい化粧品で使わない方がいいとか。
そうなんですよね、
やっぱりどうしても合わなくなってる時は、はい、やっぱそういうものをこう揃えておくといいですよね。
そうですね、うんうん、いくつかのラインを持っているとちょっと揺らいだ時にはこのラインを使おうとか、
はい、
そういった選び方ができるので。
そうですよね、
はい、それもおすすめではありますね。
またね、やっぱりなかなか化粧品って絶対合うとは限らないから。
そうなんです、
なんか私もすごくそうやって敏感肌できたので、
はい、
できればそのまだその揺らがない時に、
はい、
なんか試しておくのもいいですよね。
そうなんですよね。
そうすると揺らいだ時にだけに使うとまたバッとあれですもんね、
はい、
私もなんか必ずこう首からとかやったりしてるので、
はい、
なんかこの体調が悪い時に使い始めるんじゃなくて今こうちょっとサンプルとかあれば、ね、本当はいいですけどね、は
い、調子がいい時に試しておくっていうのがおすすめですね、
うん、そうですよね。はい、ありがとうございます、はい、では質問3、あの 3,4 年前から右手の皮が定期的にむけます、はい、痛くも痒くもないのですが脱皮のようにむけます、はい、それも右手だけ、
はい、
皮膚科に行きましたが乾燥と言われただけで保湿剤をもらったけれども全然良くなりません。他に何か考えられる原因がありますかとのことなんですけども、
はい、まあ、これはちょっと実際に拝見していないので、はい、推測にはなりますけれども、はい、この右手だけっていうのがやっぱりちょっと肝で、
はい、
この右手と左手って、まあ、皆さん利き手がどっちかがあるかと思うんですけども、
はい、
この利き手と利き手じゃない方の手で普段無意識ですけれども触ってるものが全然違うっていうふうに言われてるんですね。実際に利き手でペンは持つけれど利き手じゃない方でペンは持たないとか。
そうですね。
はい。で、それによってまずはもしかしたら触れてるものが全然違うので本当にこんなものでっていうのでかぶれることもあるんですね。例えばパソコンのマウスみたいなものとか、
はい、
なので触ってるものの違いとして何かある可能性が一つと、もう一つはその触ってるものが違うからこそなんですけれども、右手と左手でこの手のひらの常在菌のバランスも全く違うと言われてるんですね。
そうなんですね、
はい、
でも確かに今先生にお聞きしたらペンって右手しか持たないから、
はい、
このゴム触ってる率とかは左より全然多いですもんね。右手の方が。
そうなんですよね。家事とかにしても、まあ、いろんなことで変わってくる、
はい、
でその常在菌、まあ、物に直接かぶれてはなくても常在菌のバランスが全然変わってくるので、この常在菌の作用によって皮が剥けている可能性もありますね。
なるほど。
はい。
じゃあ本当だったらそのアレルギーとかそういうのを検査したりとか。
そうですね。そういったもので分かってくる可能性もありますし、うん、この、まあ、保湿剤で治らないってことであれば。
あ、なるほど。
はい。
だってそうだったら両方ですもんね。
そうなんですよね。
やっぱり利き手が右手であった場合は何か触るものとかそういうこと、
はい、
可能性も高いっていう。
はい。
じゃあちょっとそれね見ていただいて
って、うん、ちょっと日々の生活でもしかしたらみたいなことがあるかもしれないです。
そうですね。はい、ありがとうございました、はい、これが最後の質問となるんですけれども、
はい、
湿疹だと思うんですがアレルギーなのか花粉症なのか、はい、夜寝る前などに特に痒くなります、うん、病院で塗り薬やステロイド系やアレルギー症状を抑える薬をもらっているのですが、お薬以外でこれを飲んだ方がいいとかこういったケアがあればいいというホリスティックなケアで何か処方があれば教えてください、よろしくお願いいたします、とのことなんですけれども、
はいはい、ありがとうございます。
これって夜寝る前ってやっぱりこう体温が上がるから痒くなる感じもあるんですか？
そうですね、そういう温度変化の問題、はい、あとまあお風呂を夜に入る方多いと思うんですけども、そういった血流の問題だったり、はい、あとこの自律神経で夜はだいたいリラックスするやっぱり緩んでる方が多いのでお仕事も終わったりとかでこの副交感神経が優位になってる時の方が痒みを感じやすかったり。
そうですよね、仕事中ってちょっと忘れちゃうところもあります
ね。そうなんですよね、うん、なのでそういった面での痒みが強くなったりとかっていうことがあるんですね、
は
い、
まあ、何の痒みかはちょっとわからないけれども、はい、この
そうですね、
多分ご質問者さんは結局薬ではないところで何かできればっていうことなんですよね、はい、
そうですよ ねきっと、はい、お薬以外で飲んだ方がいいものとしては、はい、私自身もクリニックでもよくお勧めしてるんですけれども、はい、この玉ねぎとかに入っている植物成分のケルセチン、はい、
私も今飲んですごくいい気が、はい、 とてもしています、はい、私個人の感想ですが、
はい、実は私自身も、はい、すごく花粉症じゃないけどもゴルフ場とかに行くと鼻水出てきたりの時にケルセチンを摂取してるんですね。でこのケルセチンってお薬じゃなくて植物の成分なんですけども、はい、このアレルギー症状を抑えたりとかっていうような作用がすごくあると言われていて、なのででも植物由来の食品の成分ですので、はい、もう本当にどんな方でもお子さんでも取れますし、
だからこのかゆみというか、まあ、アレルギー症状を抑えてくれる成分が玉ねぎ、
はい
は
い、とかによく
含まれてるっていう成分っていうことなんです、はい、
そうなんですよね。
だからといって玉ねぎをすごく食べることはなかなか
難しいですよね。
難しいからそれをもう取っておくっていうこと、はいはい、ってことはじゃあ春前から飲むのとかが本当はいいんですかね、花粉の時とかは。
そうですね、花粉症状とかが強い方とかは症状がやっぱり出始める前から取っておくっていうのがおすすめではありますね。
玉ねぎの成分なんですね。
はい、そうなんです。
ということは、まあ、玉ねぎをすごくいっぱい食べることもいい。
はい、まあ、悪くはないですね、うん、ただ、まあ、すごくぐっと抑えられるまでってなるとやっぱり大量に取らないといけないの で、なかなか現実的には難しいかなっていうところもありますね。
ケルセチン、
はい、
でも飲みやすいですよね。
はい、そうですね、
私も先生から教えていただいて、この花粉時期本当にひどかったので、はい、飲んですごくよくなってるような気がするんですけど、はいはい、なんかレモンタブレットみたいな感じで。
そうですね、当院ではタブレットタイプでちょっとまあポリポリ噛んで食べるようなタイプになっていますね、はい、まあ、カプセルタイプとかも出てたりはしますね。
ああ、そうですよね、はい、いろいろありますけど、うん、私が今飲んでるのはそれなんですけど、本当にパッとこうお菓子的な感じで食べてって。 でも確かにあれ、はい、その食物で取るのはね厳しいから、やっぱりこうもしもこの方が花粉とか、まあ、アレルギーだったら、はい、その症状出てる時にこう一緒に薬ではないからっていうの
が。そうなんですよね、眠くなったりもしないので。
いいですね、
はい、
あとありますか他に。そうですね、こういったケアがあればという。
先ほどのこの自律神経の落差が激しい方も出やすいので。
なるほど、
日中が結構緊張状態にある方とか、まあ、交感神経が優位な状態がかなり強くて、うん、家に帰ると一気に緩むような方っていうのは、その自律神経のケアとかも大事なので。
そうか、だからこの徐々に緩めるのがいいんですかね。
そうなんです、日中も深呼吸をしっかりしたりとか、うん、っていうことで、あともう一つはこれまでの回でも出てきましたけども、腸内環境が良くない方っていうのもこのかゆみとかアレルギーとかをで症状が出やすいので、腸内環境を整えておくっていうのも非常に大事ですね。
そうか、もう根本ケアですね、
はい、そうなんです。
先生が教えていただいたね、はい、ケアのサプリありますけど、はい、なんとなくそういうかゆみとかが出やすいとか、はい、そういうのにもいいあるんですか。
そうですね、栄養素で言うと、もうこの肌のバリア機能にもそうだし、腸の粘膜のバリア機能にも共通しているのが亜鉛、ビタミン A、ビタミン D、うんうん、こういった栄養素が非常に大事になってます。
それは必ずね、前々回でお話ね、はい、いただきましたけれども、 それも必ず取っておくということですね、はい、ですね、ぜひね試してみていただければと思います、はい、先生長きに渡り4回ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんかこういろんなヒントをいただいて、はい、そしてなんかすごいすぐ試してみたいっていうね情報たくさんいただきましたけど、はい、先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組のご感想をメールまでお送りいただいた方の中から、デリケートゾーンケアの人気ブランドモアディーテのアイテム、ソープとクリームミストの3点セットを5名様へプレゼントさせていただきます。メールアドレスはlife@wani.co.jp life@wani.co.jp となっております。ご感想お待ちしております。
ここまでのお相手は青柳ゆきと
山崎舞子でした。
舞子先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。